高山俊吉気分青信号。
こんにちは。新型コロナウイルス大変ですね。特別措置法の改正案が1月下旬閣議決定を経て通常国会に提出をされました。で、改正案の内容というのは休業だとかあるいは営業時間を短縮したとかそういうことをしない事業者に対して最高50万円の過料のペナルティを課すということが盛り込まれました。過料というのは過ちという字にそれから料というのは料理とか料亭とかいうあの時に使う料の字ですが過料これはお金を徴収するというそういう行政上のペナルティで刑罰で罰金を科するとか分かりにくいんですが同じ読み方になります。過料これは罪とがのとが理科社会科のかの字を使いますがそれに料理の料料亭の料過料をどちらも過料と読むのですがこちらは刑罰で、あって行政上のペナルティではないということでつまりこちらは前科になるけれどこの事業者に対する最高50万円の過料の方のこれは前科にはなりません。読み方が同じなので、行政処分の方については行政上のペナルティの方については、過ち料という言葉を使いそれから刑罰の方の過料についてはとが料というような言い方をするのが、私たち、法律家の世界ではよく言われる使われる、使い分けなんですけれども刑法に規定されたとが料の方の過料は1000円以上1万円未満のお金を強制的に徴収するというそういう刑罰です。その過ち料の過料が盛り込まれた。これはその前の段階では懲役だの罰金だのというところまでやるぞというそういう案だったものですから政府はコロナ対策としてやるべきことがあるだろうと人を刑務所に打ち込んだりあるいは罰金を最高100万円も払わせるそういうことをやる前にすべきことがあるではないかという大変な批判が起きました。野党からも与党の中からもそういう意見が出てそれでこれがしぼんだ結果刑罰は科さない行政上のペナルティである過ち料の過料を科することにさせてほしいとこういうことになったわけです。交代はしたのだけれどもペナルティは課すペナルティを課すことはそれはやり抜くというそういう決意が表明されたということにはなります。悪いことをするとそれに対しては対抗として対抗処置として、本人に不利益な条件を押し付けると不利益な条件を押し付けられることをの嫌さに、犯罪を犯さないあるいはお上の命令に従うことにするそういう構造がありまたそういう構造として効果を持つことを期待して、こういう制度が作られるんですね。基本的にはこれは過ち料になったからいいわという問題ではないそう私は思っていますけれどもさてこの過ち料をというこのやり方を見て、思い起こすのは裁判員裁判の中での過ち料です。これ何だかと申しますと裁判所に裁判員として来てもらいたい裁判員候補者として出頭してもらいたいという要請が来た時に正当な理由がなくて出頭しないとそれに対しては10万円以下つまり最高10万円の過ち料が課されることがあるぞとこういうことなんです。 裁判員法にその規定があります。しかし裁判員制度始まって今1年を経過しましたけれども、この間に実に、この数から言うならばもう何百万人と言ってもいいほどの出頭拒否者がいるのにもかかわらず、一件の過ち料のペナルティも課されていません。不思議なものです。犯罪というのはそれが判明すれば警察が動き始めます。また裁判員不出頭というのは犯罪ではないということにはなっているけれども、明確な国の命令、国民に対する命令ですので、それを拒絶するということになればそれは明らかな法違反、裁判員法違反です。でその法違反があった時にはペナルティを課します。その内容は過ち料を取ることですと、こう決められているにもかかわらず現実にはそれが施行されていない。どうして施行しないのかということについて最高裁の担当者は、とりあえず、裁判員裁判が行えているからだというような説明をしたことがあります。とりあえずその制度が、目的とした制度が実行されていれば、正当な理由がなく出頭を断った人はつまり無罪放免される、責任を問われないことになると、こういう理屈になっているようですね。でもそれは理屈としてはおかしいです。とりあえずあまり問題が起こらないから人のものを盗んでもよいという理屈はないでしょう。とりあえずあまり殺人がなくなったから多少の殺人は許されるという理屈もないでしょう。法が犯してはいけないこと、それを決めている以上は、そしてその決めたことを守らない者にはペナルティを課すると言っている以上は、それを課さなければおかしい。しかし裁判員制度こと裁判員裁判に関しては11年間にわたってたった一人の裁判員候補者、拒絶裁判員候補者に対してもペナルティを課してないんですね。時間短縮の営業あるいは休業を拒否したということに、この過ち料が効果を持つだろうか、制度として作られればみんなは守るだろうかというと、多くの人たちが思い起こすのは最高裁判所の大きな文字が刷り込まれた呼び出し状が来て、そして地方裁判所から実際にいついつ出頭してくれという、そういう指示が来て、それでそれを断った時にはペナルティがあるぞと書かれていても一切実行されないと、いうそういう経過を経験させられている国民としては、果たしてこの過ち料の新設ということが意味を持つものというふうに受け取られるだろうかという疑問は当然起こります。でそういうことを指摘する声がすでに上がってもいます。一体本気でこの過ち料を取り立てをするだろうか、新型コロナウイルスの対策をきちんとやってない責任を棚に上げて人を処罰すること、あるいはペナルティを課することに走る政府はおかしいのではないかという声が一層強くなるのではないか。そしてまたそのことを恐れると実際に過ち料を取り立てることをしなくなるのではないか、つまり役に立たない、そういうペナルティになってしまうのではないかということです。考えてみますと、新型コロナウイルスの問題で、刑罰を課するとか、あるいは行政罰を課するとか、国民はこのコロナウイルスで苦しんでいる時、苦しんでいる状況にあるにもかかわらず、 今度は刑罰行政罰のそういう今度恐怖をさらに課されるという、そのことを考えなければいけなくなるというところに追い込むという、そういう意味合いも結果的に持つわけですから、こういう一体対策というのは本当にコロナ禍の対策、新型コロナウイルスに対する対策として意味を持つことなのかという根本的な疑問を私は感じますし、裁判員制度と結びつけてこの効果のなさ、効果がないのではないかということを指摘する声が出てきていることには理由があるという印象を持ちます。やっぱり国民に不評、国民にいわば批判をされる、非難をされるという状況の中で何かの基準を押し付けようというふうに政府が考えることにはどうしても無理がある、限界がある。本当にしなければいけないのは何かっていう他のことを置いて、ある制度、ある仕組み、あるやり方を強制しようということを考えたときには、必ずこれに対するペナルティがブーメランのように回って返ってくるだろうというふうに私は思います。今回のこの新型コロナウイルスでの過ち量、過量についてつくづくそのことを考えさせられました。今日はここまでにしましょう。